1、特集1、戦後80周年を迎えて、語り部福井さんが伝えたいこと。令和7年は戦後80年という節目の年です。全国で310万人、志木市でも270人もの命が戦争によって奪われました。戦争の記憶を風化させないためにも、その悲惨さを後世に伝えていかなければなりません。現在、一般財団法人埼玉県遺族連合会副会長や志木市遺族会会長を担い、戦争を経験した語り部として、市内小中学校で戦争の悲惨さや当時の暮らしなどを語り継ぐ福井和夫さんに話を伺いました。平和の尊さについて改めて考えてみませんか？問い合わせ、生活援護課、電話、048-473-1427。はじめに、福井さんは学校などで戦争体験を語る平和の語り部として活動されています。その活動の中で印象的だったのは、ある学生とのやりとりだったといいます。どこと戦争したの？どっちが勝ったの？と聞かれて、戦争のことを全く知らないんだと実感しました。でも、戦後生まれが 90% を占める今は、それが現実なんです。だからこそ、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えるために、語り部が大事なんですよ。戦争を経験した語り部たちは、もう高齢になっていて、これから先はどんどん話せる人が減っていく。令和5年になってから語り部を育てようという話が、国からいよいよ本格的になってきたので、より多くの人に広がればと思いますね。と福井さんは語ります。志木市内の語り部の人数。平成27年度、戦後70年、8人。令和2年度、戦後75年、4人。令和7年度、戦後80年、1人。2歳で父との別れ。戦争のことで特に印象に残っていることは何でしょうか。父が出征する時の写真です。当時私は2歳でしたが、これが父との最後の時間になりました。普通は軍服で行くものなんだけど、うちは羽織袴だったんです。珍しいでしょ。当時臨時召集令状、赤髪が来ていたのは30歳前後の人がほとんどだったんだけれども、父は30代半ばでした。それでも徴兵されました。結果、父は帰ってこず、硫黄島で戦死したことがしばらく経ってから分かりました。また、犬も飼っていましたが、空襲の際、吠えたり暴れたりする恐れがあったため、毒薬を打って処分されるなど、何の罪もない動物までもが犠牲となったのです。空襲の被害も受けたのでしょうか。当時4、5歳の私がいた浅草の近くには、コンクリートでできた都電の倉庫があって、そこに逃げて命拾いしました。空襲による竜巻のような豪華が近くの琴戸橋を襲い、多くの人が隅田川に逃げ込みましたが、ほとんどの人が助からず命を落としてしまいました。写真1。父出生時、写真中央、父の右脇で座る。当時2歳11ヶ月。集合写真です。2. 臨時召集令状、赤髪。写真終わり。戦後の支えとなった母。終戦後の生活も相当大変だったのでしょうか。配給の時代は、食べ物だけでなく、身につけるものも不足していました。給食もなく、普段の食事は芋ご飯と水豚が中心で、卵やリンゴは病気になった時しか食べられませんでした。また、運動靴もなかったため、小学6年生の運動会では全員裸足でした。私はある時怪我をして、包帯を2、3ヶ月巻いていましたが、栄養失調で薬もなく、傷口が膿んでしまったこともありました。幼少期の中で支えになった存在は何でしょうか。 母ですね。父がいなかったけれど、母は本当に立派に育ててくれました。私が寝るときはまだ仕事をしていて、起きた頃にはもう仕事に出ていて、母が寝ているところを見たことがありません。お母さんはいつ寝ているんだろうと思っていました。疲れていたにもかかわらず、私が暗い性格にならないよう、曲がらないよう、厳しくも明るく育ててくれた。今振り返っても、一番偉かったのは母ですね。写真、1952年、四季小学校運動会、当時小学6年生。子供たちは裸足です。写真終わり。悲惨な記憶を後世につないでいく。お父様が戦死された硫黄島へ行ったことがあるとお聞きしました。遺骨集めのため、遺族会で硫黄島へ20日ほど滞在しました。私が行った時には、17体ほどの遺骨が発見されましたが、遺骨収集も手つかずのところばかりで、当時の戦車などもそのまま残っています。不発弾もあって爆発する危険もあるため、退避という声が自衛隊員からかかることもありました。写真、硫黄島に残ったままの戦車。錆びた戦車と福井さんです。写真終わり。未だにそれほど遺骨が発見されることに驚きました。東京都小笠原村でありながら、まだ1万体以上の遺骨が眠ったままです。一日でも早く本土に返さなくてはなりません。それが終わるまでは戦争が終わったとは言えません。語り部の継承についてはどのように考えていますか？実際に戦争を体験している世代は年齢的に限界に近いです。戦争を体験していない世代でも語り継いでいくことが必要だと思います。映像でも本でも広島などの現地に行って得た体験でもいいから自分の言葉で伝えていく。そうして語り継がれていけばいいと思います。最後に語り部としてメッセージをお願いします。戦争を知らない世代が増える中で、過去の悲惨な記憶をどう伝えていくかが大切です。私は命の重さや平和のありがたさを語り、次の世代へ伝えていかなければなりません。子供たちはきちんと話せば理解してくれます。その子供たちを含めて、次の世代は自分の言葉で語っていくことが、命をつないできた人々への最大の恩返しであり、平和を守る力になると思います。戦争の記憶をただの昔話にしないために、それぞれが与えられた役割をきちんと果たしていくことが、今を生きる責任だと思います。写真1、四季第二小学校で語り部活動をする様子。2、四季第三小学校で語り部活動をする様子。写真終わり。終わりに、戦後80年が経過し、平和という言葉が当たり前になっている現在、誰もが願うその平和をこれからも守り続けていくために、戦争を経験していない私たちも、戦争の悲惨さを今一度振り返り、学び、戦争の記憶を未来へとつないでいかなければなりません。平和の語り部を聞いた子供たちの感想、一部抜粋。僕はこれ以上戦争が起こってほしくないです。起きたらまた多くの人が死に、多くの人が悲しむと思います。しかし、まだ戦争が続いている場所もあります。そこでもまだ多くの人が死んでいるということです。これから先、まだ戦争が起こるかもしれない状況で、自分たちにできることは何かを考えていきたいと思います。どうしてこんなに人が死ぬような戦争をしたのだろうと疑問に思いました。戦争を体験した人から戦争の残酷さを聞き、日本が二度と戦争第一の道を行かないようにしたいです。戦争のために亡くなった人のことを考え、戦争のことを知り、聞いた話を次の世代の子供たちに伝わればいいなと思いました。そして、 一日でも早く遺族の方に骨を届けてほしいと思いました。戦争経験のない私は、具体的な話を聞くたびに戦争の恐ろしさが増します。今、おいしいご飯が食べられて勉強ができて、友達や家族と楽しくいられるのは、平和のおかげだと思いました。戦争の惨劇が繰り返されることがないように、次の世代の人にも戦争の恐ろしさを伝えていきたいです。戦争は絶対にやってはいけない。戦争を経験している人の話を聞けたのは、とても貴重なことだと思いました。何百万人の人が犠牲になり、その上で私たちは暮らしているのだと考えると、もっとありがたみを持った方がいい。社会科でも戦争の勉強をしていくので参考になりよかったです。戦後80周年平和記念事業を実施します。戦後80周年の節目にあたる令和7年に、風化しつつある戦争の体験を次の世代の子どもたちに引き継ぎ、多くの市民に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える記念事業を実施します。時、11月22日土曜、10時30分から13時30分予定。ところ、総合福祉センター。内容、福井さんによる平和の語り部、小中学生による平和の作文コンクールの表彰式、パネル展示、戦時中の食事を再現した試食会など、戦争の記憶を残す。問い合わせ、郷土資料館、電話 048-471-0573。 郷土資料館では戦争にまつわる物品を収蔵しています。当時のものに触れることで、平和の大切さ、命の大切さを改めて実感できるのではないでしょうか。写真、郷土資料館の収蔵品、軍服、上着、軍歌、革靴とゲートル、カバン、防空用鉄兜、金属製弁当箱と水筒、防空頭巾、陶製手榴弾、薬莢入れと薬莢、飯盒、大東亜戦争割引国庫再建、アルミ製メガホン、昭和16年発行の教科書、砲弾、写真終わり。